ガラテヤ信徒への手紙を学んできていますが、今日が最終回、その第6章になります。今日の説教題は、新しい創造、神のイスラエルです。それでは聖書箇所を読んでまいりましょう。6章全体を見ていきます。ガラテヤの手紙6章の1節から。もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を出しなさい。誘惑されないように自分に気をつけなさい。互いに重荷を担いなさい。そうすれば、キリストの律法を全うすることになります。何者でもないのに自分を 何者であるかと思う人がいるなら、その人は自らを欺いているのです。おのおの自分の行いを吟味しなさい。そうすれば自分だけには誇れるとしても他人には誇れなくなるでしょう。おのおのが自分の荷を負うことになるのです。御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と良いものをすべて分かち合いなさい。思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は自分のまいたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉にまくものは肉から滅びを刈り取り、霊にまくものは霊から永遠の命を刈り取ります。たゆまず善を行いましょう。産むことなく励んでいれば時が来て刈り取ることになります。それゆえ、機会のあるたびにすべての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。ご覧の通り、私はこんなに大きな字で自分の手であなた方に書いています。肉において見栄を張りたい人たちがあなた方に割礼を強いています。彼らはただキリストの十字架のために迫害を受けたくないだけなのです。実際、割礼のある者自身、律法を守っていないのに、あなた方に割礼を望んでいるのはあなた方の肉を誇りたいからです。しかしこの私には、私たちの主イエス・キリストの十字架のほかに誇るものが決してあってはなりません。この方を通して世界は私に対し、また私も世界に対して十字架につけられたのです。割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることです。この基準に従って進む人々の上に、また神のイスラエルの上に平和と憐れみがありますように。終わりに、誰も私を煩わせないでほしい。私はこの身にイエスの焼印を帯びているのです。兄弟たち、私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方の霊と共にありますように。アーメン。以上です。このガラテヤ信徒への手紙ですけれども、今日初めていらっしゃった方もおられると思いますし、忘れておられる方も結構おられると思いますので、ガラテヤってどこなのか、これ場所なんですけれども、地図を見てください。次をお願いします。これは下の方が、右下の方がイスラエルになります。地中海ですけれども、ガラテヤというのは、緑色の、真ん中の地域、これがガラテヤです。で、この地域の南の方にあった教会に向けてパウロは、この著者はパウロですけれども書いたというふうに考えられています。1世紀の中頃、紀元前、今のギリシャのコリントに彼が滞在していた時に書いたというふうに考えられています。このガラテヤの教会にはパウロは、実際に訪問しています。訪問していてパウロが指導していた教会でした。すごく親しく感じていました。しかしパウロがそこの教会を離れていった後にパウロのことを批判する人たちが来ました。そしてパウロは十二使徒、イエス様が十二使徒を取られましたけど十二使徒の一人ではないです。そのパウロが何を偉そうなことを言ってるんだという批判がありました。すなわちパウロの使徒職に対する批判が一つありました。そしてもう一つはパウロがガラテヤの人たち、ガラテヤの人たちというのはユダヤ人じゃなくて異邦人でした。世界の人たちを つに分けるとユダヤ人と異邦人というふうになります。ユダヤ人じゃない人のことを異邦人というふうに呼ぶわけですけれども、ガラテヤの人たちは基本的にユダヤ人でない異邦人の人たち、その人たちからなる教会が形成されていたんですけれども、パウロがここを去ってから、いやいや、もうイエス・キリストを信じることは大切なんだけれども、神が与えてくださっている聖書、まあ、この時代新約聖書まだありませんから、旧約聖書しかありませんから、まあ、聖書といえば旧約聖書なんですけれども、聖書に書かれてあるさまざまな教え、律法を守るというのはこれ当然のことである、それをしないというのはどこかおかしいというふうに言われました。で、それの象徴として語られているのが割礼の儀式でした。割礼というのは男性の性器の包皮を切り取るという儀式。ユダヤ教徒の人たちは生まれて8日目に割礼の儀式を受けましたし、ユダヤ教に改心して改宗していった人たちも割礼を受けるということが求められていました。だからイエス・キリストは罪の救いのために確かに来られた、来られたけれども、今までの旧約聖書の教えを守ってください、そして割礼も受けてくださいというふうな教えを持ってきた人たちがいたわけです。それがこの手紙をパウロが書いた背景です。パウロはご自分は自分のことをイエス様によって召し出された使徒であるというふうに語っています。確かに十二使徒はイエス様の在命中にイエス様によって直接選ばれて使徒になっていきました。そして3年の月日をイエス様と神職を共にしながら過ごしました。で、パウロは生前のイエス様にお会いしてたかお会いしてなかったか分かりませんが、おそらくお会いしてなかったんじゃないかと思います。で、しかしと言いましょうか、そしてイエス・キリストなんていう存在ははっきりしていました。あんなのが救い主であるはずはない、そんなことを教えてる、当時まだクリスチャンという言葉ありませんでしたけど、まあ、クリスチャンと呼んでおきましょう。このクリスチャンの連中ってのはとんでもない連中だ、捕らえて牢屋に入れなきゃいけない、牢屋に入れるだけじゃ足らない、もう殺した方がいいというふうに考えていたのが当時のユダヤ教の指導者たちであり、またパウロもその中の一人でした。そしてダマスコというエルサレムから北にあるんですけれども、そのダマスコに行って、そのクリスチャンの連中をひっ捕らえて牢に入れようと思って向かっている途中にイエス・キリストから直接語りかけられたんです。サウロというのはパウロのヘブル語名です。日本人でも加藤常吉とか日本人の名前があって、アメリカ行くとポールとか呼ばれたりします。ポール加藤常吉とかなったりするわけですけれども、パウロはギリシャ名、そしてサウロというのは彼のヘブル名でした。そしてこういう語りかけを聞くんです。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。光に照らされてパウロは倒れます。そしてあなたはどなたですか聞くと、あなたが迫害しているイエスであるという声を聞く。本当にイエス様救い主だったんだということを彼は知るわけです。直接語りかけられて、声を聞いて、光の中で目も見えなくなって、そういう体験をしていくんです。そしてダマスコに目が見えない状態、手を引かれて変わり果てた姿で入っていって、アナニアというクリスチャンがイエス様から導かれて来て、手を置いて祈ってくれた。その時に目から鱗のようなものが落ちて再び見えるようになったということが記されています。そうやってクリスチャンになったんです。彼はクリスチャンになったばかりか、あなたは異邦人にこの福音を、救いを伝えなさいという召しをキリストから、イエス様から直接受けた使徒なんです。だから十二使徒とは違う、しかも劣るところのないイエス様から直接任命を受けた使徒として、パウロはその働きをしてきた。そのことも書いてます、このガラテヤ書一章の一番最初のところを見ると、もうはっきりキリストによって任命された自分は使徒なんだということを書いてます。そういうことをはっきりの手紙を書いたわけです。ガラテヤ信徒の手紙。ですから一つはパウロの使徒職、これはきちんとイエス様から来たものだということ。そして信仰によって救われる。ユダヤ教の儀式をユダヤ人じゃない人たちは、まあ、ゼロからやっていく必要はない。ただ信じることによって、信頼することによって救われるんだということを、このガラテヤ書のパウロは記していってるわけです。そのお話を5章まで、先週まで話をしてきましたが、今日はその締めくくり6章を見ていきます。そしてユダヤ教の律法、 さまざまな食物規定であるとか、もちろん割礼もそうですし、特別な日を守らなきゃいけない、特別な祭りの日を守らなきゃいけないということ、そういうのを律法というふうに言います。で、そうではなくてキリストの律法が大切なんだということ、この箇所でも出てきます。今日の6章のところでも、まあ、出てきてましたけれども、キリストの律法というのは何かというと2つ。聖書は非常に分厚いですけれども、一番大切な教えは2つにまとめることができます。それが本質です。ある人がイエス様に聞きました。イエス様、聖書の教えの中でどの戒めが一番大切ですか。イエス様はピシッと答えられます。マタイによる福音書22章、心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、すなわち全身全霊で神の愛を知り神を愛しなさい。もう一つの教え、隣人を自分のように愛しなさい。律法と預言者はこの2つに集約されるということを言われました。すなわち旧約聖書をまとめると、その中核は神の愛を知り神を愛すること、そして自分を愛するように隣人を愛すること、これがその中核なんだとイエス様教えられました。そしてパウロはこの6章においてもキリストの律法を全うしなさいと言われているんです。それは旧約聖書のさまざまな、あれやっちゃいけない、これやっちゃいけない、この日はこれだけ以上歩いちゃいけないとか、これ食べちゃいけないとかいうこと、あるいは割礼とか、そうじゃなくて神を愛し隣人を愛すること、これがキリストの律法なんだというふうに記しています。そこ読みますね。5章ですけれども、5章の13節14節、兄弟たち、あなた方は自由へと召されたのです。ただこの自由を肉を満足させる機会とせず、愛を持って互いに使いなさい。愛が大切なんです。14節、なぜなら律法全体が、旧約聖書の律法ですね、隣人を自分のように愛しなさいという一句において全うされているからです。これが中心なんだということを語っています。それ先週こういうふうに話をしました。中学よりは高校の方が自由があります。今中学1年生の人たちもいますけれども、高校生になるともうちょっと自由が出てきます。で、高校からもし大学に行くことになれば、大学に行くともっと自由になります。そして授業が、高校だと1限から6限あるいは7限までずっと授業があるわけですけれども、大学に行くと授業がないところがあります。その時どうしたらいいのか。もちろん図書館に行って勉強してもいいし、学食に行ってご飯食べてもいいし、友達と話をしてもいいし、カフェに行ってもいいし、自由があります。そして授業が終わった後部活動もできるし、あるいはアルバイトをしたりとか、そういう自由も出てきます。高校までとは違う自由があります。そしてその自由を用いて本当の学問をすることができる。言われた、高校までの勉強は先生が言ったことを正確にノートに取って覚えて頭に入れて記憶して大学受験に備えること。でも大学に入ると、その基礎的な知識をもとにして自由に考えるんです。教授が言うことを聞き、しかも先生に同意しなくてもいい、この先生間違ってるんじゃないだろうか、自分で研究していったら、自分で調べていったらいい。その自由を用いて成長していく。それが大学時代の勉強です。同じように律法によってがんじがらめにされていた時代ではもはやなくて、自由に基づいて神の愛を知り、神を愛し、隣人を愛していく生き方に召されているんだということをパウロは教えてくれているわけです。そしてその中心が神を愛すること、そして隣人を自分のように愛するということなんです。そして次お願いします。今日の説教題は新しい創造、英語だとニュークリエーションです。神のイスラエル、これらの言葉が今日の6章に出てくるんですけれども、これがキリスト教、聖書が言っている、もうユダヤ教もそうなんですけど、歴史の流れです。一番最初に神が何にもないところから天地を創造されました。初めに神は天と地を創造された。それは旧約聖書の創世記1章1節です。何もないところから神は天地創造されました。6日間かけて美しいものとして天地創造されました。その6日目に私たち人間も作られました。その1日2日っていうのは、まあ、最初に1日目に神は光あれと言われました。その時に光ができたとあります。太陽月が作られるのはその後なんです。 だからこの1日2日っていうのは24時間と必ずしも考えなくても良いと思います。大きい区切りが6つあって、その順番に神は作っていかれました。あるいは何億年単位であったのかもしれません。だけども神は天地創造をしてゆかれました。美しいものとして、そして人間を最後に作られました。アダムとエヴァが作られた。そして神に似た存在として、自由を持つ存在として、お互いを愛し、そして神を愛していく、そして全て作られたものを愛し導いていくように神は願っておられたんです。そして産めよ増えよ地を満たせと言われました。アダムとエヴァが愛し合い、その家庭が愛にあふれたものとなり、子供たちが生まれ、そしてそのような愛を持って全地を満たしていくことを神は願われました。しかしうまくはいきませんでした。アダムとエヴァは神に信頼することをせず、神を疑いました。それを堕落と言います。そしてこれだけを、何をやってもいいけど、これだけしちゃいけないと言われていた禁断の実を取って食べ、エヴァが取って食べ、アダムにも与えました。それが堕落です。しかし神はすぐに人を救うと定めました。そして全宇宙を回復すると定めました。それが神の救いの計画です。そのためには長い時間が必要でした。救い主が生まれてくるための一つの民族を形成し、それがユダヤ民族になっていきます。そして時が満ちた時に救い主がお生まれになる。そのお生まれになった救い主がイエス様。それがクリスマスの出来事です。今から約2000年前。そしてイエス様は、クリスマスというのはだから、私の学生にも言うんですけども、クリスマスのことはみんな知ってます。で、クリスマス大体ケーキ食べます。でプレゼントもらいます。そうですね。だけど自分の誕生会にお友達呼ぶことはあります。で友達が来て、そして誰々ちゃんおめでとうって言ってハッピーバースデーって歌ってくれてプレゼントをくれたりして、一緒にご飯食べたりケーキ食べたりするのは大体だと思います。だけどクリスマスはイエス様の誕生をお祝う会なのに、完璧にイエス様のことを忘れてメリークリスマスって言ってプレゼント交換をお互いにしてしまう。それ自分の誕生会に来た友達がおめでとうって言ってプレゼント交換勝手にやってるみたいな感じ。これは本末転倒ですね。それはいけません。ですからイエス様を大切にするのがクリスマス。イエス様がお生まれになったのがクリスマスです。救い主が来られた。だから神が救い主を送ってくださった。だから私たちもそのプレゼントくださった神様に感謝をし、お互いを愛しプレゼントを交換するということになっているわけということですね。で、イエス様は30歳になられた時に公の生涯に出られました。そして人々を教え導かれました。3年間、その中で12人の弟子を取って行かれた。人々は最初喜んで聞いてましたけど、最後はこのやつはもういらないと言って十字架にかけて殺しました。金曜日に殺したけど、最後までイエス様は人々を愛し抜かれました。そのイエス様を父なる神は死者の中から復活させられた日曜日、それがイースターの出来事です。日曜日だから日曜日に教会は礼拝するようになったんです。イエス様が復活されたから。そして私たちはその後の時代にいます。イエス様がクリスマスに来られたのがファーストカミングです。イエス様もう一回来られます。今度は最後の審判のために、それが主の日と呼ばれるものです。これを今待っている時代です。そして新たな天と新たな地を神は作られます。天地創造の時と同じような美しい世界を回復されます。それに向けた回復、それが新しい創造なんです。ニュークリエーション。それが今日の説教題です。パウロが大切なのは新しい創造ですと言ってるのはそういうことなんです。その新たな天と新たな地にふさわしいように我々が神によって聖霊によって作り変えられていくということ。それがニュークリエーション。それが大切なこと。だから何をやるやらないじゃなくて、神の心が分かるようになっていく、ニュークリエーションを経験していくことが大切だということなんです。ですから今日の、まあ、今まだイントロダクションなんですけども、今日の説教は一言で言うと、新たに作られたものとして私たちは生きていきましょうということです。ニュークリエーションとして、新たに神に作られたものとして生きていきましょう。それは今日申し上げたいことです。で、どうやってそれをしていったらいいのか、3つのことを話していきます。1番目、 1番目は新しい創造として生きるということです。新たに神に作られたものとして生きるということです。新たな天と新たな地を神は回復していかれます。これが俗な言葉では天国と呼ばれるものです。新たな天と新たな地を神は回復されます。そこにはもう死はないです。悲しみもない、憎しみもない、というかね、これ重要なことです。人を憎んだままで天の御国に、神の国に、新たな天と新たな地に招かれることはないです。人を憎んで許さないままではダメなんです。神に許されたものとして私たちはその許しを受け取り、お互いを許し合うということ、愛し合うということ、恵み深くあるということ、その性質を持っていく。それはニュークリエーションとして生きる性質の一つです。今日の箇所ガラテヤ 6-15、 パウロ言ってます。割礼の有無は問題ではなく、大事なのは新しく作られることです。ニュークリエーションですというふうに言っています。カイネクティシスという言葉がギリシャ語では使われます。新しい創造という言葉です。この基準に従って進む人々の上に、また神のイスラエルのうちに、まあ、すなわちですね、神のイスラエルの上に平和と憐れみがありますようにと語っています。これコリント書第2の手紙でも新しい創造というのは使われているんです。これもパウロが書いてるんですけれども、第2コリント 5-17 聞いててください。だから誰でもキリストにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去り、まさに新しいものが生じたのです。これニュークリエーションという同じ言葉が使われています。新しく作られたものの性質はどういうものがあるか、キリストの心が分かるようになっていきます。第一コリント書 2-16、 これ新改訳2017で読みます。誰が主の心を知り、主に助言するというのですか。しかし私たちはキリストの心を持っています。キリストの心を持っているというのがニュークリエーションとして神に作られた人たちの性質なんです。だから人を愛したいとも、神の愛を知り神を愛したいとも、そして人を許したいとも、憐れみ深くありたいとも、キリストの心を持っているというのはそういうことなんです。物事を神の視点で見ることができるようになる、それがキリストの心を持っているということです。クリスチャンになるときに、私は高校3年生のときにクリスチャンになりましたが、クリスチャンになったときにはっきり変わったものがありました。ある日クリスチャンになりました。ある日神を信じました。これ何月何日だったか覚えてないのが悔しいんですけれども、11月の終わりか12月の初めだった、ちゃんと日にちぐらい書いとけばよかったの、こんなに大切なことなのに。はい、最初に教会に行った日を覚えてます。1982年4月23日、これ牧師先生の誕生日だったから覚えていられたんですけれども、まあ高校3年の初頭に神を信じました。そして変わったものがあります。それは何かというと、物の見え方が変わったんです。高校に自転車で通っていました。そして高校から、まあ、行きは大体忙しいですかね。もう全速力で行ってますから。で帰りは余裕があります。で帰り、うちの田舎には、岡山には吉井川という川があります。一級河川、大きな川です。そこを渡って川沿いに南に下っていく道があるんですけれども、クリスチャンになった後に、見え方が変わったことに気づきました。同じ吉井川、同じ山があって、同じ夕焼け、同じものが私の網膜に映り、鼓膜に聞こえてるんですけども、意味が見えてきたんです。わ、神様がこの川にお流しておられて、この木々に命を与えておられて、この美しい夕焼けを見せてくださってる。美しいなと思いました。見え方が変わってきたんです。キリストの心が与えられたと言ってもいいかもしれません。同じものを見ながら見え方が変わってくる。パラダイム、難しい言葉でパラダイムが変わるという言い方をしますけども、それが変わったんですね。新しい創造、ニュークリエーションを経験するときに、それ変わってくる。2番目、我々が新しい創造者として、創造されたものとして生きるときに、聖霊によって導かれて生きるということがあります。今日の章6章の1節、兄弟たち。兄弟って女性のことも含んでますかね。だからこの 聖書教会共同訳でわざわざひらがなで書いても、それはそういう意図があるわけです。兄弟たち、もし誰かが過ちに陥ったなら、霊の人であるあなた方は柔和な心でその人を正しなさい。あなた自身も誘惑されないように自分に気をつけなさい。霊の人っていうのは複数形で書かれてます。英語の翻訳ではスピリチュアルワンズというふうに翻訳されてますけれども、聖霊によって導かれている人であるあなた方は、誰かが過ちに陥ったら柔和な心で正してあげなさい。自分自身も過ちに陥らないようにしなさいと記しています。真面目なクリスチャンは他の人に対して厳しい傾向があります。クリスチャンって大体真面目な人が多いですからね。悪いことはないんですけれども、真面目な人、まあ、そんなことはするべきじゃないと思います。風紀委員みたいになったりすることがあるわけなんですけれども、でも、まあ、それはそういう人もいてくれてすごくいいと思いますが、柔和な心でその人を正していく、その優しさ、許す思いというのも必要なんですね。2節、ガラテヤ書6章、互いに重荷を担いなさい。そうすればキリストの律法を全うすることになります。だから旧約聖書のがんじがらめの律法じゃなくて、キリストの律法、すなわち神を愛し隣人を愛するということ、互いに重荷を担い合いながらそれを全うしてください。3節、何者でもないのに自分を何者かであると思う人がいるなら、その人は自分を欺いているのです。あなた大したことないのに偉そうに思ってるけど、本当は大したことないんですよ、知ってるでしょとパウロは言ってるわけです。まあ、大阪の出身の、まあ、私と思想も全然違う人ですけど、その人が言ってたフレーズだけ覚えてます。人間みんなちょぼちょぼやというふうに言ってましたけど、その人は、まあ、大したことないっていうふうに、そうだと思います。有名な人であっても、インフルエンサーであったとしても、実際に会って一緒に過ごしていたらみんなちょぼちょぼだと思います。大したことないのに俺はグレートだと思っちゃいけないとパウロは記しているわけです。そうではなくて、聖霊に導かれて生きるということ、神の愛をいつも覚え、そしてイエス様が愛してくださったことをいつも覚える。その中で、この箇所では書いてないですけど、習慣がすごく大切なんです。だから私たちは毎週の礼拝に来ます。そして神様に祈りを捧げ、賛美を捧げます。そして日々の祈りも大切。で、礼拝の中で私たちの教会では聖餐式を毎週やります。聖餐式、今日も行いますけど、イエス様の最後の晩餐を覚えて行う式です。ヨハネ福音書13章の1節、イエス様はご自分の時が来たことを知られて、弟子たちに、愛する者たちにご自分の愛を余すところなく示されたというふうに記しています。余すところなくイエス様は、ユダもいたんです、イエス様を裏切るユダもいた、そのユダも含めて十二弟子の足を洗ってあげ、私が何をしたか分かりますか語られ、そして聖餐一緒にご飯を食べて、次越しの食事ですけれども、パンを与えて、これはあなた方のために裂かれる十字架のことを言われている、私の体です、私を覚えてこれを行いなさい。食事の後、ブドウ酒も同じようにして言われました。杯も同じようにして言われた、これはあなた方のために流される私の血です、私を覚えてこれを行いなさい。この聖餐式を行うたびに、私たちは最後の晩餐を思い起こします。イエス様が余すところなく弟子たちを愛され、私たちを愛してくださっている。そして翌日の金曜日、十字架で最後の最後まで、最後の瞬間まで人々を敵対する、自分を十字架につけてあざける人たちも含めてイエス様を愛し抜かれたんです。そして命を捧げられました。そのイエス様を父なる神はよみがえらされた。そのイエス様の愛は皆さんや私にも注がれている、変わることなく。だからこのパンを食べ、このブドウ酒を飲むたびに、主があなたは余すところなく愛されたということを思い起こしてほしいんです。そしてその愛は変わらないということ、愛されていることを覚え、その愛を受け取り、神を愛し隣人を愛していくということを毎週毎週繰り返していくんです。天の御国に新しい地と新しい天が回復されるその時まで、そして新しい天と新しい地において、さらにそこから永遠に神の愛の中に生きていくということです。それが聖霊に導かれて生きるキリスト者の生き方。そして3番目に、最後に、 善を行いなさいということが書かれています。6章9節、たゆまず善を行いましょう。産むことなく励んでいれば時が来て刈り取ることになります。それゆえ機会のあるたびに全ての人に対して、特に信仰によって家族になった人々に対して善を行いましょう。善を行うことの大切さについて記しています。良い行いをすることで神様の関心を買うことができて救いをもらえるということではありません。だけど神に愛されているものとして立法の行いで善を行うんじゃなくて、神に愛されているものとして神を愛し他の人に親切にしていくということ。パウロはエルサレム教会への献金ということを進めています。全ての人に対して責任あるけれども、特に神の家族として生まれた人たちに特別な責任を持つべきだと記しています。そして6節、御言葉を教えてもらう人は教えてくれる人と良いものを全て分かち合いなさい。思い違いをしてはなりません。神は侮られるような方ではありません。人は自分の蒔いたものをまた刈り取ることになるのです。自分の肉に蒔くものは肉から滅びを刈り取り、霊に蒔くものは霊から永遠の命を刈り取ります。聖書を教えていただく方々は教えてくれる人と全ての良いものを分かち合いなさいと記しています。パウロは自分で仕事をしていました。テントメイキングをして自分の生活を支えていました。教会に負担をかけないようにしています。私も自分で仕事をして教会に負担をかけないようにしています。それはそれでいいわけです。ですけれども、原則としては教えてもらう人は授業料ということではなくて、それ以上のものです。教師に対する教え子の義務を表す以上のものというふうに仲介書は記してますけれども、交わりとして神の民として全ての良きものを分かち合うということ、この分け合いなさいという言葉、コイノネイトという言葉が使われているんですが、コイノニアって交わりという意味なんです。だから分かち合うということ、全てのだから兄弟として姉妹として全ての良きものを分かち合っていく交わりを持った温かい教会になっていくっていうのは本来の姿です。異邦人教会には、このガラテヤの教会もそうでしたけど、エルサレム教会にキリスト者として贈り物をするようにとパウロは記しています。これローマ信徒への手紙の15章でも記しています。悪ことなく良い技を続けていってくださいと記しています。霊的な人が、霊的な農夫が直面する唯一の危険、唯一の収穫を妨げるものは何かというと、2つ記されています。一つは悪こと、もう一つは失望することです。もうずっとやって、これダイエットなんかでもそうですね。ずっとダイエットしてるけど体重落ちないとか、筋トレしてるけど筋肉つかないとか、トレーニングしてるけどもうタイムが伸びないとか、もう無駄だとか思ってしまう。それは良くないんですね。相手はいけない、ずっと続けること。そして失望してはいけない。失望するという言葉、ここで使われているのベルト、帯を緩めるという言葉の意味の言葉が使われています。すなわち努力を放棄すること、結果が見られなかったからもういいやってなってしまうんじゃなくて、続けていくこと、毎週毎週の礼拝を続けること、毎日毎日の祈りを続け、毎週の聖餐式の中でイエス様の愛を覚え、イエス様に感謝を捧げ、良い行いを続けていくこと、時が来たら実を結ぶというふうに書かれているんです。これカイロスという言葉が使われています。あらゆることにとってふさわしい時が来ます。その時が来たら、ああずっと続けててよかった、この時のために私はやってたんですね神様、というのは分かる時が来ます。だから継続して習慣として良い技を続けていってください。この継続が大切です。そして最後にパウロは自筆、こんなに大きな字で私は書いていますと言っています。そこまでは初期の人が口述筆記で書いてくれてたんだと思います。パウロは目が悪かったのかもしれないと言われてますが、大きい字で自分でここは書いたと記しています。そしてこの基準に従って歩む人々の上に、また神の、またというよりこれはすなわちと訳した方がいいと思います。神のイスラエルの上に平和と 憐れみがありますよ。これ旧約聖書にもありました。イスラエルの上に平和と憐れみがありますようにという祈りはあるんですけど、詩編の中でもあるんですけども、民族的なイスラエルではなくて、もちろんイスラエル人の中にも聖霊によって導かれて生きている人たち、ニュークリエーションを経験した人たちがおられ、その方々は新しい民族的にイスラエル人であり、新しいイスラエルのメンバーということです。でも民族的なイスラエルの人が救われるというわけではなくて、新しい創造を経験した人たち、神のイスラエルの上に平和と憐れみがあるように、この基準によって進む人たちの上にというふうに記されています。そして最後にパウロは、自分はイエス様の焼印を帯びているんだ、誰も私を煩わせないでほしいと記しています。この焼印というのは、キリストに従うがゆえに石打ちに怪我をされたり、鞭で打たれたり、もうフィジカルな意味で、あるいは精神的にも傷ついてきた今までの歴史のことを記しているんだと思います。だから私をもう煩わせないでほしい、私はイエス様に従うがゆえにこれだけの傷を帯びて歩んできたんだということを記しているわけです。だから新しい創造として、神のイスラエルの民として、あなた方歩んでいってほしいということをパウロは記しています。今日のメッセージ、一言で言うと、新たな創造者として、創造されたものとして生きるということ、その基準、聖霊に導かれて生きるということ、そして生むことなく善を行い続けていくということ、その継続をしていくということ、そして人を愛、神を愛し、隣人を愛し、許し、その継続の中で神によって整えられていく時が来ると実を結びます。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。あなたの子として歩ませてください。あなたの恵みのうちに、いつもあなたの愛を覚えさせてください。救い主、主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。